今日は創世記48章8節から22節までです。創世記の48章8節から22節。イスラエルはヨセフの子らに気づいていった。これは誰か。ヨセフは父に答えた。神がここで私に授けてくださった子供です。すると父は彼らを私のところに連れてきなさい、私は彼らを祝福しようと言った。イスラエルの目は老齢のために霞んでいて見ることができなかった。それでヨセフが彼らを父のところに近寄らせると、父は彼らに口づけし彼らを抱いた。イスラエルはヨセフに言った。私はあなたの顔が見られようとは思わなかったのに、今こうして神はあなたの子供をも私に見させてくださった。ヨセフはヤコブの膝から彼らを引き寄せて顔を地につけて伏し拝んだ。それからヨセフは二人をエフライムは自分の右手に取ってイスラエルの左手に向かわせ、マナセは自分の左手に取ってイスラエルの右手に向かわせて彼らに近寄らせた。するとイスラエルは右手を伸ばして弟であるエフライムの頭の上に置き、左手をマナセの上に置いた。マナセが長子であるのに彼は手を交差して置いたのである。それからヨセフを祝福していった。私の先祖アブラハムとイサクがその御前に歩んだ神、今日のこの日までずっと私の羊飼いであられた神、すべての災いから私をあがなわれた御使い、この子供たちを祝福してください。私の名が先祖アブラハムとイサクの名とともに彼らのうちに唱えられ続けられますように、また彼らが地の真中で豊かに増えますように。ヨセフは父が右手をエフライムの頭の上に置いたのを見て、それは間違っていると思い、父の手を掴んでそれをエフライムの頭からマナセの頭へ移そうとした。ヨセフは父に言った。父上、そうではありません。こちらが長子なのですから、あなたの右の手をこちらの頭に置いてください。しかし父は拒んで言った。分かっている、我が子よ、私には分かっている。彼もまた一つの民となり、また大いなるものとなるであろう。しかし弟は彼よりも大きくなり、その子孫は国々を満たすほど多くなるであろう。そして彼はその日彼らを祝福していった。あなた方によってイスラエルは祝福の言葉を述べる。神があなたをエフライムやマナセのようになさるように。こうして彼はエフライムをマナセの先にした。イスラエルはヨセフに言った。私は今死のうとしている。しかし神はあなた方と共におられ、あなた方をあなた方の先祖の地に返してくださる。私はあなたの兄弟よりもむしろあなたに、私が剣と弓とを持ってエモリ人の手から取ったあのシェケムを与えよう。かつてですね、イサクが、その子を祝福しようとした時も、イサクは目が霞んで、そして自分の望む子イサクは、その兄エサウの方を祝福しようとしたんですけども、しかし祝福されたのは弟の方のヤコブでした。聖書の中においては、兄よりも弟の方が 祝福されて栄えるという、そういう構図がよくあります。実際に、神様がカインとアベルのどちらの捧げ物に目を留めたか、それはアベルの方でした。アブラハムの子もイシュマエルとイサク、その二人のうち受け継いだのは兄イシュマエルの方ではなくイサクの方でした。またイサクの子もヤコブとエサウ、これは祝福を得たのは結局ヤコブの方でした。ただですね、必ずしもそうとは限らないんです。今日の箇所ではイスラエルは、エフライムとマナセ、マナセの方が肉的にはお兄さんでエフライムが弟の方ですけれども、ヤコブはこの時、手をわざわざ交差させて、ヨセフからすれば、右手側に、イスラエルにとっての右手側に、長男であるマナセを、そして左手の方にエフライムを、というふうにしたんですが、しかしこのヤコブは、かつて自分は、目が霞んで見えなくなった時、自分は父上を騙して祝福を奪い取ってしまった。で、この時ヨセフは、父を騙すなんてことは、全く予想だもん、そんなことはしないするはずもなかったんですが、しかしイスラエルにはある意図があって、わざと、この弟の方に右手の祝福、兄の方に左手の祝福を授けました。ただですね、エフライムとマナセが、どちらが栄えたか、民数記の方に、その民の数が、調査されて、人口調査がされるんですが、第1回目の人口調査の方では、この祝福の通り、エフライムの方が多く、マナセの方が少なかったんですが、しかし、第2回目の人口調査、いざこれからカナンの地に入ろうとするときはその逆でした。民数記の26章の方を見ますと、これは第2回目の人口調査の結果なんですが、民数記26章のまず34節、これがマナセ諸子族で登録されたものは52,700人であった。で、37節の方にエフライムが出ます。これがエフライム諸子族で登録されたものは32,500人であった。3万。ちなみにユダ部族はその時76,500人でした。エフライムね、このヤコブの祝福、右手の祝福を受けたにしてはかなり少ない人数ですね。イスラエルはですね、イスラエルの意図としてはこのヨセフに、長男の権利を与えて、そして、その息子たちには、その長男としての祝福を、授けたかったんで、わざわざそのイスラエルはある意図を持って右手を左に、左手を右に、腕を交差させて、自分の望む子を祝福したんですが、しかし神様の意図はまた違ったところにあったようです。その後に、豊かに栄えたのはユダ部族でした。イスラエルは、自分が死のうとしている時、このヨセフに、長男としての祝福を与えたんですけれども、しかし神様の意図は必ずしもその親の意図通りになるとは限りません。第一歴代史の5章1節から3節には、 あ、1節から2節をお読みしますと、こういうふうに書いてあります。第一歴代史の5章1節と2節です。イスラエルの長子ルベンの子孫、彼は長子であったが、父の寝床を汚したことにより、その長子の権利はイスラエルの子ヨセフに与えられた。系図の記載は長子の権利に従って行うものではない。ユダは彼の兄弟たちに勝るものとなり、君たるものも彼から出るのであるが、長子の権利はヨセフに帰したからである。ここに書いてあることが、もう本当にその後のイスラエルの状況をよく表しております。この歴代史は、イスラエルの歴史や、またその子孫たちの系図が詳しく載っているんですけども、しかしここに書いてある通り、確かにイスラエルの、一番最も先に生まれたのはルベンだったんですけども、しかしその長子の権利は父の寝床を汚したことにより剥奪されてしまいました。でそれでイスラエルのその長子の権利はヨセフの子に与えられました。確かにルベンは、レアの、お姉さんの方レアの最初に生まれた子供でしたけども、しかし、その妹ラケルの一番最初に生まれた子ヨセフに、長男の権利が、委ねられたわけですけれども、しかし王たる者たちが出たのはユダからでした。確かにですね、肉たる者、肉の長男が、世の中的には、最も祝福を受けられるべき、相続財産が最も多く分与されるべきですけれども、しかし、神様の目から見れば必ずしもそうではない。長男よりもむしろ、弟の方が、祝福が与えられるというパターンは多いんですけども、でそれでそのパターンからすれば、じゃあそれじゃあ、ということでヤコブはあえてヨセフの長男マナセではなくエフライムの方に、長男としての祝福を与えようとしたんですが、でも必ずしもそうでもなかったんですね。長男であれば必ずしも神様の祝福から漏れるというわけではないし、また末っ子、弟の方が必ずしも神様からの祝福を受けられるというわけでもない。また父親の意図として、長男の祝福を、エフライムに与えたら必ずしもエフライムが栄えたかというとそうでもない。結局のところですね、その人自身が神様に従順し服従するかどうかが、その人自身の祝福にかかっているんです。たとえ父の祝福を受けたとしても、その人が好き勝手して、でそれで服従、神様の言葉に逆らってばっかりいたのであれば、祝福は去ってしまうんです。イスラエルで最初に王になったのはベニヤミンの末でした。あのサウロ王ですね、サウル王。神様は初めこのイスラエルで最も末っ子のベニヤ民族から王を起こそうとしたんですが、しかしサウル王は不従順に不従順を重ねて、そして王を剥奪されてしまいました。でそれで神様は、そのユダの子孫エッサイのネカブに、その神様の身胸にかなった子を見つけたと。でそれでユダの子孫であるダビデに、王権は移るわけですね。また、ソロモン王の、子たち、レハブアム、彼の時代に、このイスラエルは北イスラエル王国と南ユダ王国に分裂してしまいまして、北イスラエル王国はヤロブアムという王様を神様が選んで、ヤロブアムを このダビデのように大いなるものとしようという祝福の約束をヤロブアムに与えたんですが、しかしヤロブアム一代で、神様に不従順してしまったがゆえに、ヤロブアムの名前は呪いの名前に なってしまいました。神様の祝福が与えられたらそれでもう安心だ、罪を犯し放題偶像の神に転じても自分は祝福されてるんだからと言って呪いが下らないかというと、そうではないんです。ですから皆さんも気をつけるべきです。ちょっとぐらい祝福が与えられて、それで父の祝福も与えられて、あの油注がれた聖なるお方から直接祝福をいただいたら安心というわけではないんです。皆さん自身一人一人の信仰はしっかりとそれを握りしめるべきなんです。ちょっとでも安心してちょっとぐらいいいやって言って、でそれで不従順を犯したり罪の方にまた身を投げたりしてしまうと、またすぐにまた滅びへと舞い戻って、呪いに舞い戻ってしまうんです。どうか皆さん自身は祝福をいただいたらそれをしっかりと握りしめて、そしてそれを手放さずにいてください。この間の主日の、学びの箴言の学びの時に、箴言のこの間3章をやりましたっけ。箴言の3章の、1節から3節。我が子よ、私の教えを忘れるな。私の命令を心に留めよ。そうすればあなたに長い日と命の年と平安が増し加えられる。恵みと誠を捨ててはならない。それをあなたの首に結び、あなたの心の板に書き記せ。書いてあります。恵みと誠を捨ててはなりません。皆さんには確かに祈りで恵みと真理が皆さんの上に望むようにということはよく祈ることでしょう。よし、確かにそのように祈ったら神様は真実なるお方ですから、それを与えてくださいます。恵みと誠を皆さんに与えてくださいます。でも与えられたらそれを捨ててはなりません。それを捨てるような行為とは神様に不従順を犯すこと、罪を再び以前のように自分のやりたい放題に身を投じてしまうこと、偶像礼拝に身を投じてしまうこと、それが恵みと誠を捨てる行為です。それを捨ててはなりません。それが与えられたらしっかりと首に結びつけて、あなたの心の板に書き記せと、この箴言3章3節に書いてある通り、しっかりと主の与えてくださった恵みと誠は結びつけてください。手放さないでください。再び呪いに身を投じたりすることはないようにするべきです。創世記の48章の方に戻りますけれども、このイスラエルは、このヨセフの子供たちに祝福を与えましたけれども、その時、彼らはイスラエルはまず15節の方で、私の先祖アブラハムとイサクがその御前に歩んだ神、今日この日までずっと私の羊飼いであられた神、すべての災いから私をあがなわれた御使い、この子供たちを祝福してくださいという神を3度読んでますね。まあ第3回目は御使いに対してなんですけども、これは本当に三位一体の神を表しております。まず父なる神、私の先祖アブラハムとイサクがその御前に歩んだ神、父の歩まれた神、父が歩んでいった神を まず出しており、そしてその次に羊飼いであられる神、羊飼いといえばイエス様ですね。でそれから、全ての災いから私をあがなわれた御使い、御使いは神の手助けをする使いです。まあ、助け主、聖霊に当たるものですね。祝福をするときは父子聖霊の名によって祝福をしますけれども、イスラエルはこの時もうすでにその三位一体なる神を意識していたのかもしれません。でそれでそうして彼はエフライムの方を右手に、マンセを左手にして祝福するんですけども、結局のところこの父の祝福は確かにヨセフに対してはなされました。エフライム部族とマナセ部族を両方を合わせると、8万以上の民になって、ユダ部族以上の数には確かになりました。確かに、長子としての権利は、このヨセフの子たちに与えられたと、歴代史に記されている通りではあるんですが、しかしそうした帳簿上の登記やあるいは数字、そういったものが祝福の根源となるとは必ずしもそうなるとは限りません。祝福を呼び込むのは皆さん一人一人、皆さん自身のその生きている間の行い、生きている間に皆さん自身が持っている信仰によりけりというわけです。ここでは、今日の箇所ではこのイスラエルのお気に入りであるヨセフの子たちに、父からの祝福を与えました。しかし後の歴史を見たら必ずしもその父の願い通りではなかったことが分かりました。それは一人一人のその信仰によりけりであり、また一人一人の行い、皆さん自身が何を神とし何により頼むか、それが皆さんの祝福にかかります。皆さんが祝福されたいのであるのでしたら、どうかさっき箴言の3章3節を読んだ通りに、どうか真理とまた憐れみとを投げ捨てたりすることのないようにしてください。イスラエルの歴史を見ていくと、特に列王記や歴代史を見ると、本当に恵みと真理と投げ捨てた王に対しては容赦ない呪いが下りました。しかし主に服従し従順した王には本当に豊かな祝福と繁栄がもたらされました。非常に分かりやすいです。主に服従し主の御教えを捨てなければ祝福される、これはもう本当にシンプルな祝福されるコツです。どうかこのシンプルさのうちに祝福の法則の地にとどまって、そして豊かな祝福を享受していく皆さんでありますように。どうか皆さんが、確かに私も皆さんの祝福をお祈りしますし、また生徒同士、皆さんのことを祝福を祈る生徒もいることでしょう。ただしその祝福が本当に皆さん自身の身に成就するかどうか、皆さん自身がその祝福の祈りをいただいた後どう行動するかにかかっており、皆さん自身の心の内で主に対してどのように従順するかにかかっております。どうか私たちは皆さんが豊かな祝福を受ける人生であるようにとお祈りしており、またそのように祝福いたしますけれども、どうか皆さん自身がその祝福にふさわしい子たちであり、そのような行いをしていく皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アーメン。愛するイエス様、私たちはただあなたにあって歩むものであります。ヤコブは祝福しました。手を交差させてわざわざ、しかしヤコブの 願い通りにエフライムとマナセがその地になったかというと、後の聖書記述を見ます限りでは必ずしもそうなったわけではありませんでした。一つ確かなことは、私たち自身が誠の神を拝み、イエス・キリストを主とするのであるならば、そしてその通りに行うのであるならば、確かな祝福をいただけるということです。どうか祝福された時にそれを投げ捨てたりすることがありませんように。主よ、終わりまで私たちを保ってください。主よ、この人生を終える時に至るまで、私たちがあなたを決して捨てることがないように、どうか私たちを試みに合わせず悪からお救いください。そして私たちがもしあなたの御教えを投げ捨て、自分の感情の劇場の流れるがままに身を委ねて、あなたを捨てたり、また兄弟姉妹たちを軽んじたり捨てたりすることがあるようであれば、主よ、どうかあなたが無知でもって打ち叩いて私たちを再び道へ戻してください。あなたの杖によって私たちをあるべき道へと連れ戻してください。どうかそのようにして私たちを道を踏み外すことのないように導いてください。どうかこの新しい一日、生徒たちがあなたの道を歩む一日でありますように。もし生徒たちがあなたの道を踏み外そうとしているのであれば、あなたがあなたの無知とあなたの杖によって引き戻し、正しくあなたの道を歩む生徒たちの今日一日であり、またこれからずっとでありますように。今日のこの御言葉を感謝して、私たちの尊き主、愛するイエス・キリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。